西洋料理の30の基本テーブルマナー。その1、テーブルマナーは先人たちの知恵の結集だ。すべての動きに意味がある。マナーなんて面倒だな。洋食レストランで食事をするときに感じた私の率直な感想です。おそらく多くの人が同じ気持ちを抱いたことがあるのではないでしょうか。食べるときくらい自由にさせてほしい。食事をするときは自由気ままにしたいものですね。社会経験を通してテーブルマナーを身につける機会がありました。特に大きな影響を受けたのはアメリカの留学経験でした。アメリカに留学をしていると周りは洋食レストランばかりです。友人と一緒に洋食レストランで食事をする機会が頻繁にありました。最初はマナーなんて面倒だなと思っていたのですが、マナーについて学んでいるうちに行くと気づきました。必ず合理的な理由があるのです。ただなんとなく決まったマナーではありません。より美味しく食べるためにはどうすればいいのか。より上品に食べるにはどうすればいいのか。同席者や給仕に失礼のないよう食べるにはどうすればいいのか。テーブルマナーとはより美味しくよりエレガントに食べるための方法です。先人が悩み抜いた結果出来上がった回答です。素晴らしい知恵の結集です。堅苦しいと考えるのではなく知恵として捉えてみましょう。すべてのテーブルマナーにはその動きをする理由があります。その理由を知ると急にテーブルマナーが楽しくなります。なるほどと思うからです。堅苦しかったテーブルマナーがパッと明るく楽しくなります。もっと先人たちの知恵を知りたい。もっとマナーを勉強したいと思うようになるでしょう。テーブルマナーの理由を確認しながら学ぶことが楽しく身につけるコツです。意味を確認しながらテーブルマナーを身につける。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その2。テーブルマナーは集中して学んだ方が身につきやすい。マナーと意識をするのはまだマナーが身についていない証拠です。身についていないから意識をするのです。私がテーブルマナーを勉強し始めた頃がそうでした。失敗すると嫌だな。これで正しいのかな。おかしくないかな。食事中緊張や不安のためお腹が痛くなったくらいです。正直なところテーブルマナーにばかり意識が向いてしまい食事を味わえず友人との会話を楽しめなかった時期がありました。それはそれで仕方ありません。私の場合余裕がなく慣れていないのがいけないのです。大切なことはテーブルマナーを意識しないくらい慣れてしまうことです。そういう特訓期間と思っていると最も早く身につけられるでしょう。めったにレストランへ行かなければテーブルマナーを勉強してもすぐ忘れます。時間を空けるからいけないのです。テーブルマナーは体で覚えるものです。体の記憶は覚えるには少し時間がかかりますが覚えてしまえば忘れません。集中的に学ぶのが一番です。自動車の運転免許を取るように短期間で連続してレストランに向かいましょう。例えば毎週金曜の夜は高級レストランでの食事はいかがでしょうか。これは実際に私がやっていた方法です。高級レストランでの食事代は研修費と思えばいいでしょう。自分を磨くためにお金を出してセミナーへ向かっていると考えるのです。金曜の仕事帰りは自分へのご褒美としてレストランで食事をするのです。毎週繰り返してテーブルマナーに触れる機会があると覚えるのも身につくのも早くなります。これを3ヶ月続けてみましょう。集中してくれる機会があるとあっという間にマスターできます。毎週金曜日の夜は高級レストランで食事をする。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その3。欧米テーブルマナーは面倒くさいようで慣れてしまえば実は楽。西洋のテーブルマナーには様々なルールやサインがあります。皿を下げてほしいというサイン。逆に皿を下げないでほしいというサイン。お会計をお願いするサイン。スープを飲むときのルール。肉を切るときのルール。ナイフとフォークの使い方。欧米のテーブルマナーではそうした厳格なルールばかりが先行し、最初は面倒だなと思います。しかし、これも慣れです。私も最初は本当に面倒で嫌でした。しかし、そういう文化や方法にさえ慣れてしまえば大したことはありません。むしろ便利であり、これほど楽なことはありません。あらかじめ決まっているルールに従うだけです。それだけです。最初はテーブルマナーにばかり気を取られていても、しばらくして慣れてくれば当たり前のことになり、体が覚えます。体に覚えさせれば楽なものです。私たちは歩くとき右足や左足を意識しませんね。テーブルマナーも体が覚えさえすれば意識せずとも体が勝手に動くようになります。そうすると食事の美味しさに集中できたり、同席者との会話にも集中できるようになります。ルールがあるから面倒ではありません。ルールがあるから不要なことを考えずに済み、むしろ楽なのです。テーブルマナーという意識がなくなるくらい慣れてしまう。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その4、自分たちで席を勝手に決めない。時々入店してすぐ給仕を振り切って自分たちの都合で座る席を決めようとするお客さんを見かけます。どの席に座るか自分たちで勝手に決めるのはよくありません。レストラン側の都合があるからです。店内に空席があれば別にどこでもいいだろうと思いますが、すでに予約が入っているテーブル席があるかもしれません。レストラン側はより多くのお客さんに座ってもらえるよう適切な配置があります。時間帯、人数、喫煙や禁煙などの条件によって座ってほしい席が異なります。給仕の指示する席に座ることでレストランに来店されるお客さん全員に適切なテーブル席へと案内できるようになります。入店すれば給仕から案内されるまで素直に入り口の椅子に腰掛けてしばらく待つようにしましょう。希望席があるなら自分たちで勝手に座るのではなく案内される際給仕に相談をしましょう。可能な限り要望に応えられる適切な席へと案内してくれるはずです。本当に希望する席があるなら予約をして席を確保しておくのがマナーです。予約をして来店されるお客さんを優遇するのは当然です。予約をするお客さんはレストラン側にとって特別客なのです。自分たちで空席を見つけ勝手に座るのはやめる。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その後、レストランの壁側の席は上席。眺めがいい席が上席になります。一般的なテーブル席では壁側の席が上席になります。レストランの店内を見渡しやすい席であるためです。また後ろに壁しかないため気を使うことがなく落ち着きやすくなります。女性、ゲスト、目上の人と同席するときは壁側の席を進めるようにしましょう。ただし例外があります。眺めがいい席が上席になるというルールを思い出しましょう。例えば美しい夜景が見えるレストランは通路側の席が上席になります。夜景を見ながら食事ができるためきっと喜ばれるはずです。判断が難しいような相談をして決めればいいでしょう。些細な配慮ですが相手を思いやる心遣いが感じられます。雰囲気のいい場所で会話した人にはいい印象を持ちやすくなります。こういうところで人間関係の円滑になり深まります。女性やゲストにはテーブルの奥の席を進める。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その6、お手洗いで席を外すときのスマートなナプキンの置き方。食事中お手洗いに行きたくなるときがあります。食事中にお手洗いを立つのは基本的にいいことではありません。せっかくの美味しい食事の味や雰囲気を損ねてしまうためです。レストランでは食事の味だけでなく香りにも気を配っています。美味しい食事は味だけでなく香りも素晴らしいものです。一度お手洗いへ行くと悪臭が邪魔をして味が損なわれてしまいやすいのです。もし友人と同席なら会話の流れを妨げる可能性もあるでしょう。せっかく会話が盛り上がったところで席を外されると雰囲気が崩れてしまいやすくなります。したがってできるだけお手洗いは控えるようにするのが基本的なマナーです。しかしそうは言ってもお手洗いに向かいたい時があるでしょう。食事中膝の上に置いているナプキンですが、お手洗いなどで中座をする際どうすればいいのでしょうか。椅子の上にナプキンを置くのが正解です。ナプキンの中央を持って三角の状態にして椅子の上に置きます。まだ食事中ですという点人のサインになるのです。また別の表現としてナプキンを椅子の背もたれにかけるという方法もあります。マナーとしては違反ではありませんが、あまりお勧めはしません。同席者がいると汚れのついたナプキンが視界に入ってしまい不快にさせる場合があるためです。わざわざ椅子の上に置くのは同席者の視界に入れないための工夫なのです。食事中お手洗いに行くときはナプキンを畳んで椅子の上に置く。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その7、ナプキンをつけるタイミングとつけ方。 テーブル席に座れば早速ナプキンと言いたいところですが、まだ早すぎます。ナプキンを早く広げすぎるとそんなにお腹が空いているのと笑われます。テーブルに着いたらまずメニューを眺め食事を選びましょう。まず美味しそうな食事に目をやるのがマナーです。すぐメニューに目をやることで給仕や同席している友人にも食事を楽しみにしている気持ちが伝わりやすくなります。ナプキンを広げるタイミングは最初の食事や飲み物が出てきた時です。もし目上の人と同席している場合は目上の人が先にナプキンを広げてからにしましょう。次にナプキンの置き方です。首からぶら下げるような使い方は欧米のテーブルマナーではよくありません。ナプキンは2つ折りにして膝の上に広げます。この時折り目がついている側が手前になるよう膝の上に置きましょう。最も一般的なナプキンの置き方です。ではなぜこうした決まりがあるのでしょうか。ナプキンは食事中口元の汚れを拭く時に引き上げますね。その時手に取りやすいのは手前より奥側です。また口を拭く時も2枚重ねになっているナプキンの内側で拭きます。この内側というのがポイントです。2枚重ねになっているナプキンの内側なら拭いた後に再び重ねて汚れを隠すことができるからです。手に取りやすく汚れも隠しやすいという理由からこの畳み方が一般的なマナーとして定着しています。ナプキンは2つ折りにして折り目がついている側を手前に膝の上に置く。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その8、奥が深いナプキンをつける理由。ナプキンには3つの役割があります。1、衣服を汚さないため。最も基本的なナプキンの理由です。食事中、ナイフやフォークで口元に運んでいる途中、うっかり膝元に落としてしまう場合があります。その時、身につけている衣服を汚さないようナプキンの膝の上に置きます。2、口元や指先の汚れを拭くため。食事をしていると口元が汚れたり指先が汚れたりする場合があります。そうした時適当に手を拭くのではなくナプキンの内側で汚れを取ります。ハンカチやティッシュでもいいのではないかと思いますがよくありません。ハンカチはトイレでも使うため口元の汚れを落とすのには適しません。またナプキンが汚くて使えませんという意味にもなるので給仕や料理人に対して失礼です。一方ティッシュは拭いた後の置き場に困ります。口元を拭いたティッシュをテーブルの上に散らかすというのはエレガントではありません。その点ナプキンなら膝元にあるため拭いた後のやり場に困りません。指を拭く時も膝元にあるため拭いたと気づかれにくくなるのです。3、ワインの味を損ねないため。さて最後に奥が深いと感じたのはこの3つ目の理由です。欧米では当然の理由ですがアジアではこの理由は知られていません。多くの人はナプキンは汚れを防いだり取ったりするために使うものと思っているのではないでしょうか。その理由もありますが、もう一つ味を損ねないためにも人が使います。食事をしていると口元には油がついてしまいます。油がついた唇でワイングラスに口をつけるとどうでしょう。唇による飲み跡がくっきりとついてしまい菌がありませんね。同時に油がワインに移りワインの味が損なわれやすくなります。一度ナプキンで口元を押さえて油を取ってからワインを飲むようにしましょう。口元の油を取り除くことでワインの味を損なわずに飲むことができるのです。ワインを飲むとき一度ナプキンで唇を押さえる。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その9、テーブルクロスがないと足元の緊張が緩みがちになる。食事中リラックスをするとつい足を組みたくなります。食事前や食事中に限らず常に足を組むのは控えるのがマナーです。洋食のテーブルマナーという以前の問題です。足を組むと横柄な態度になりがちで給仕や料理人に対して失礼に当たります。定食な女性が足を組むと急に頻が落ちてしまいます。特にテーブルクロスが長い場合は気が緩みがちです。テーブルクロスが長いと足元が見えにくくなりどうせ足元は見えないだろうと思います。たとえ足元が隠れていたとしても遠くから見ると一目で分かってしまうものです。テーブルクロスの下で足を組まないようにする。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その10、熱い飲み物を飲むとき息を吹きかけたり吸ったりしないこと。食事マナーの難しい点はところが変われば解釈も変わるということです。世界共通のテーブルマナーがあればいいのですが残念ながらありません。ナイフとフォークで食べるのがマナーもあれば箸で食べるのがマナー、素手で食べるのがマナーもあります。全然違いますね。その一つに熱い飲み物を飲むマナーもところによって解釈が変わるマナーの一つです。夫婦中華料理ではラーメンやフカヒレのスープを口にするとき息を吹きかけて冷ますことがあります。この動作は中華料理では比較的許容されています。夫婦息を吹きかけることで出来たてで美味しそうというニュアンスを伝えます。そういう風に捉える文化があります。ズルズル、日本の熱いお茶漬けでもズルズル音を立てながら食べることがあります。ズルズル音は風情があって許容されています。美味しい、熱いければ早く食べたいという気持ちを伝えるものとされています。しかしところが変わればマナーも様々です。残念ながら西洋料理のテーブルマナーでは息を吹きかけたり吸ったりするのは厳禁です。西洋の料理では火や音を重んじる傾向があります。夫婦吹きかけるのは焦っている様子に見えてしまい火に落としてしまいます。ズルズルという音も静かで落ち着いた食事の雰囲気を壊してしまうため良くないとされています。フォーマルなレストランはもちろん、たとえカジュアルなレストランでも控えるべきです。癖になっている人は特に注意をしましょう。熱い飲み物を飲むとき息を吹きかけたり吸ったりして飲むのはやめる。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その11、食事中の際には皿の上でカトラリーを歯の字に置く。食事中に席を離れるのはあまり好ましくありませんが仕方ない事情があります。食事中やむなくお手洗いで席を離れることがあります。携帯電話なり席を外すこともあるでしょう。一時的に席がそらくわけですが、ここが問題です。空席を見て給仕が食事も会計も済んだと勘違いをして皿を下げてしまう恐れがあります。そういう時まだ食事中です。皿を下げないでほしいというサインがあります。ナイフとフォークを皿の上でハの字にするのです。ナイフの刃は自分の方に向け、フォークは下向きにするとよりエレガントです。何気ない状態ではありますが、西洋のテーブルマナーでは皿を下げないでくださいという意味になります。もしお手洗いや急な用件で一時的に席を外す時には忘れないようハの字にしてからにしましょう。皿を下げてほしくない時にはナイフとフォークを皿の上でハの字にする。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その12、レストラン内では携帯電話の電源を切るのがマナー、もしくはマナーモードにする。キティキティ、食事中急に携帯電話が鳴ることがあります。基本的に食事中の携帯電話による会話は好ましくありません。レストランではお客さんの会話の声も BGM です。そんな中、急な携帯電話の着信音は雰囲気を壊してしまいます。どんなメロディーであろうと、あらゆる着信音は食事中の雰囲気を壊し、周りの人に迷惑をかけます。自分はいいかもしれませんが、周りにいるお客さんのことを考えましょう。せっかくの美味しい食事と楽しい雰囲気が急になった携帯電話の着信音で台無しになるかもしれません。プロポーズの最中なら携帯電話の着信音で台無しですね。自分や同席者のことだけではなく、周りのお客さんのことも考え、携帯電話の電源はオフにすることをお勧めします。ただし、仕事やプライベートなどの都合で電源をオフにできない場合もあるでしょう。そういう場合はマナーモードにしておけば OK です。ではテーブル席で携帯電話を取る場合です。目安は1分です。1分以内に終わる短い用件ならテーブル席で小さな声で済ませましょう。もし1分以上長引くようなら相手の人に席を立つ際も告げて一度レストランの外に出てから話をします。食事中に席を立つことはあまり良い印象を与えませんので、できるだけ控えるよう心がけることが大切です。レストランに入る前は携帯電話の電源を切るかマナーモードにするのを癖にしておく。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その13、食事が出てくるまで待っている時の一番かっこいい姿勢。食事のオーダーが終われば食事が出てくるまでの間しばらく待ちます。この時姿勢にも注意を払いましょう。人間の本性が見えやすいのは何かしている時ではなく何もしていない時です。食事が出てくるまでの間何もない時こそ要注意です。椅子にもたれたり腰を曲げたりしているとみすぼらしく見えます。 このリラックスした瞬間、気持ちが緩んでしまいやすいのです。大切なのは姿勢です。この時、欧米の球児も一目置く、かっこいい姿勢があります。テーブルの上で手を組み、背筋を伸ばして待つ姿勢です。腕を組むのではなく、手を組む。できるだけ椅子の背にはもたれないようにしましょう。落ち着きのある姿勢ですね。もし友人と同席の場合、テーブルの上で手を組み、背筋を伸ばしながら会話を楽しみましょう。この姿勢で待っている人は、球児からも落ち着いているなと見られ、一目置かれます。どんなにフォーマルなレストランでも、この姿勢は馴染みます。食事を待っている間、テーブルの上で手を組み、背筋を伸ばす。西洋料理の30の基本テーブル7。その14。食事が出るまでの間で許されるのは、手帳の確認と読書まで。問題なのは、一人で食事をする場合です。もちろん、一人でもテーブルの上で手を組み、背筋を伸ばして待つ姿勢が基本です。しかし、人によっては少し退屈と感じる場合があるでしょう。食事が出てくるまでの間、上手な暇つぶしがあります。手帳の確認と読書です。本を読むときも、できればハードカバーの本が好ましいでしょう。雑誌は内容にもよりますが、ビジネス関連ならいいでしょう。これなら周りの雰囲気に溶け込めます。落ち着いた姿勢であり、落ち着いた雰囲気を演出できます。一人での食事の際、食事が出てくるまでは、手帳を開くか本を読む。西洋料理の30の基本テーブル7。その15。食事が終わり、皿を下げてほしいときのサイン。食事が終わった、もしくは食事が終わってテーブルを広くしたいので、早く皿を下げてもらいたいときがあります。手を挙げて直接給仕を呼ぼうかと思いますが、不要です。西洋のテーブル7では、皿を下げてくださいというサインがあります。ナイフとフォークを皿の右下に揃えればいいのです。揃えるときも、ナイフとフォークが重なることがないよう注意します。ナイフの刃は自分の方に向け、フォークは下向きにするとよりエレガントです。この状態を見た給仕はタイミングを見計らって、さっと皿を下げてくれます。食事が終わり、皿を下げてもらいたいときには、ナイフとフォークを皿の右下に揃える。西洋料理の30の基本テーブル7。その16。食事中のベップ、くしゃみ、おならはできるだけ控える。食事をしていると、多少の空気も一緒に飲み込んでしまうものです。食事中のベップは厳禁です。特に西洋のテーブル7では、おならよりベップを嫌う傾向があります。くしゃみが出そうになったり、おならが出そうになったりすることもあります。品がありませんし、場の雰囲気を悪くします。しかし、そうはいえ、人間です。生理現象です。不可抗力の面があります。ゲップ、くしゃみ、おならをうまく我慢できるならいいでしょう。しかし、我慢ができない時もあります。あまり無理をするのも体に良くありません。無理をして我慢しすぎると、逆に体調を崩してしまいかねないからです。もし、我慢できずにゲップ、くしゃみ、おならをしてしまったら、一言失礼と言いましょう。人間の生理上の都合ですから、比較的許容される範囲です。同席している人も仕方ないと理解してくれることでしょう。ゲップ、くしゃみ、おならをしてしまったら、失礼と言う。西洋料理の30の基本テーブル7。その17。フォーマルなレストランの場合、仲間と料理を分け合うのはマナー違反。友人と食事をしていると、なぜか友人が食べているものの方が美味しく見えることはありませんか。人間とは不思議なものですね。他人のものが何でもよく見えてしまうのは人間の心理なのかもしれません。面白いことに相手も同じことを思っていたりするのです。そこでよくありがちなのが料理のシェアです。ちょっと料理を交換しようよ。出てきた料理を交換して仲間とシェアしようとします。皿を交換したり、皿の上の一部を交換したりなどです。カジュアルなレストランならまだ許されます。カジュアルなレストランは来店客に子供や若者が多い前提ですから、ある程度は許容してくれるでしょう。しかしフォーマルなレストランではやはり大人の雰囲気を大切にします。相手の皿に手を差し出して食事を取ろうとすると焦りや横取りのような様子に見えやすいため上品ではありません。相手の料理が美味しそうに見えてもできるだけ控えるようにしましょう。もしどうしてもシェアしたいという場合には給仕を呼んでシェア用の取り皿をいただきます。その際も自分で取り分けるのではなく給仕に取り分けてもらうのがマナーです。料理をシェアしたいときには給仕を呼んで取り分けてもらう。西洋料理の30の基本テーブル7。その18。食事中友人との会話が盛り上がるのは実は隣のお客さんの協力があってこそ。話が盛り上がると声が大きくなったり大声で笑ったりしてしまいます。特に打ち解けた友人との食事は盛り上がりやすいことでしょう。しかし、いくら話が盛り上がったとはいえ、食事中、大声を出すのはマナー違反です。周りの人の迷惑になりますし、給仕から盛り上げられます。声は普通で結構です。あくまで大声で話したり、笑ったりするようなことがないよう気をつけましょう。そうは言っても、大声で笑えないと相手と楽しめないだろう。いえ、そうではないのです。友人との会話を楽しむために大声を出すのではありません。友人との会話を楽しむために大声を出さないのです。考えてみましょう。自分たちが会話をしているとき、隣のテーブルのお客さんが大声で話をしたり、笑っていたりするとどうでしょうか。隣のテーブルがうるさすぎると、目の前に友人がいても話し声が聞きにくくなったり、雰囲気が壊されたりすることでしょう。恋人同士なら目が当てられません。自分たちがレストランで食事中、友人との会話が盛り上がるのは、実は隣のお客さんの協力があってこそです。だからこそ、友人との会話を楽しむために大声を出さないのです。それは相手のためであり、自分のためです。食事中、大声を出さないようにしましょうというルールをみんなが守ることで、全体の秩序や雰囲気が保たれます。全員の会話が華やかになるのです。食事中、大声を出さないようにする。西洋料理の30の基本テーブル7。その19。フィンガーボールの水は指を洗うもの。給仕が近づいて運ばれるの料理の中に何やら不思議なものがあります。水の入った瓶の器です。テーブルマナーについて、全くの初心者なら何だろうと思うでしょう。これはフィンガーボールと呼ばれる器です。水が入っているからとはいえ、飲むものではありません。水と間違えて飲んでしまうと大恥をかくので要注意です。これは食事中汚れた指先を洗うために用意されたものです。例えばエビ、カニなどの甲殻類やデザートの果物など手で食べるのが前提の料理があります。多少の汚れはナプキンを使えばいいのですが、手で掴んで食べる都合上ナプキンでは追いつかないことがあります。しかもエビ、カニ、果物などは独特のベタつきがあります。ナプキンを使ったとしてもベタつきまではなかなか取れないものです。そこで汚れやベタつきをきれいに落としやすいよう手を洗うための専用の器があらかじめ用意されるのです。逆に考えればフィンガーボールと一緒に出てきたものは全て食べてもいいというサインでもあります。そう考えるとほらわかりやすいですね。フィンガーボールの水の中には指先の匂いを消すためレモンが浮かれている場合もあります。レモンまで浮かれているレストランは配慮の行き届いたレストランです。フィンガーボールの使い方は片手ずつ指先を浸します。片手ずつフィンガーボールの水に浸し指先を軽く擦り合わせながら汚れを落としていきましょう。両手を同時に浸すのは焦っている様子がありマナー違反になるので注意です。濡れた手はナプキンを使って拭いて終了です。フィンガーボールを使って指先の汚れを落とす。西洋料理の30の基本テーブル7。その20。ずらりと並んだナイフとフォークは外側から使えば間違いない。レストランでコース料理をオーダーすると誰もが驚くことがあります。ナイフとフォークの数です。一般的な食事の感覚から考えればナイフとフォークは1本ずつと思います。しかしフォーマルなレストランでフルコースをオーダーすると数多くのナイフとフォークがずらりと並ぶのが印象的です。どれを使えばいいのか。初めて見るとほとんどの人が困惑するはずです。それも同じ形のナイフとフォークではなく、それぞれ大きさや形が微妙に異なります。フルコースでは様々な料理が次々と出てきますが、料理に応じた専用ナイフと専用フォークがあります。形で覚えればいいのですが、数が数だけになかなか覚えるのに苦労します。しかし、大丈夫です。シンプルな覚え方があります。ずらりと並んだナイフとフォークは外側から使うようにすればいいのです。実は、欧米の洋食ではそういうルールに従って並べられています。これさえ知っておけば、ナイフとフォークの形に戸惑うことはありませんね。難しいようで単純です。ずらりと並んだナイフとフォークは外側のものから使っていく。 西洋料理の30の基本テーブルマナー。その21。落としたナイフやフォークを自分で拾わない。食事中、うっかり手を滑らせてナイフやフォークを落とすことがあります。落としてしまったことは仕方ありません。人間ですから、うっかりはあります。問題なのはどう拾うかです。本来、フォーマルなレストランなら落とした瞬間に給仕が気づき、呼ぶまでもなくさっと取り替えてくれます。しかし、状況によっては必ずしもすぐ気づいてくれるとは限りません。慣れないうちは給仕に拾わせるのは申し訳ない。呼ぶのも面倒と思います。しかし、気にする必要はありません。そっと手を挙げて給仕を呼び、新しいものに交換をしてもらいましょう。たとえ床の上に落ちた時でなく、椅子の上に落ちた時も同じです。椅子の上くらいならつい自分で拾ってしまいそうですが、これもマナー違反なのです。それは自分のためであり、同席している人のためであり、レストランの雰囲気のためなのです。もし意地を張って自分で拾うとどうでしょうか。落ちたものを拾う行為は自分が恥をかくことになります。自分は恥をかいてもいいかもしれませんが、同席者が恥ずかしいのです。周りの人から見ればそういう下品な行為をする人と一緒に食事をしている人と思われます。同席者に恥をかかせることになり迷惑します。フォーマルなレストランでは雰囲気を大切にします。落としたものを拾う仕草はフォーマルなレストランにふさわしくありませんね。給仕はレストランの雰囲気作りにも重要な役割を果たしているので、気兼ねなくお願いをして問題ないのです。落としたナイフやフォークは自分で拾わず給仕に拾ってもらう。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その22。ナイフとフォークの使い方をごちゃごちゃにしない。肉を切るときにフォークを使って切ろうとする人がいます。小さな肉や柔らかい肉ならフォークで軽く押さえつけるだけで切れます。とはいえ面倒だからフォークで切ってしまおうというのはいけません。こうした使い方はよくありません。フォークの間違った使い方です。ナイフとフォークの使い方がごちゃごちゃになっています。ナイフは切るためのもの。フォークは食べ物を刺し口に運ぶためのものです。ライスを食べるときもフォークを使います。そんなことわかっているよ。そういう人に限って少しくらいいいだろうと油断し、ナイフとフォークの使い方を曖昧にすることが多いのです。カトラリーの役割を崩すのはマナー違反です。ナイフはナイフとして使い、フォークはフォークとして使う。間違った使い方によって皿やカトラリーを傷つけてしまいかねません。今一度役割を心に留めて使うようにしましょう。ナイフは切るために使い、フォークは食べ物を刺して口へ運ぶために使う。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その23。音を立てずに食事をするのがエレガント。欧米のテーブルマナーでは食事の際、できるだけ音を立てないように心がけることが大切です。ナイフとフォークでカチャカチャと音を立てる。スープを飲むとき、ズルズル音を立てる。椅子を引くとき、ビービーと音を立てる。こうした音は食事の雰囲気を壊してしまうのでよくありません。西洋のテーブルマナーでは全般的に音を控えるようにするのがマナーです。もちろん、多少の音は仕方ないのですが、できるだけ音を立てないように心がけることが必要です。では、どうすれば音を小さくできるのでしょうか。一つコツがあります。ゆっくりした動作を心がけることです。急いで食事をしようとすると、ナイフやフォークの扱いが乱暴になり、音が大きくなりがちです。そこで食事の動きをゆっくりにしてみましょう。例えば、動きの速さを半分にしてみましょう。ゆっくりした動作になれば、同じ動きであるにもかかわらず、菌が出てきます。同時に食事の際の音も小さくなります。このことで音が小さくなるだけでなく、食事を長く楽しむこともできるようになるのです。ゆっくりした動作を心がけ、音を立てないように食事をする。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その24。喫煙が許可されているレストランであろうと、食前、食事中の喫煙は控えること。最近では、禁煙のレストランが増えましたが、レストランの種類によっては、喫煙できるところがあります。喫煙可能ですから、レストラン内でタバコを吸っていいわけですが、マナーがあります。食前、食事中の喫煙は控えるようにしましょう。料理人に大変失礼に当たるからです。食事前にタバコを吸っているその仕草は、食事はまだなのか。早くしろ、という大きな態度に移ります。また、味や香りにも悪影響です。料理人は味だけでなく、香りにまで気を使って食事を作っています。タバコを吸いながら食事をされると、味や香りを妨害してしまい、料理人は残念な気持ちになるのです。汗を流して作った食事を指定されているような感覚です。では、タバコはいつ吸えばいいのかというと、食後です。最後のデザートを終えてからにしましょう。同席者がいるなら、同席者の同意を得てからに喫煙するのがマナーです。喫煙はデザートを終えてからにする。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その25。飲み水香水やオーデコロンは食欲を減退させる。料理では香りも重要です。美味しそうな香りという言葉があります。いい香りを嗅げば食欲が湧いてくることがありますね。食欲が湧くことでより料理が美味しくいただけます。そのため一流と呼ばれる料理人ほど香りにも気を使って料理を作っています。いかに客人の食欲を注ぎ、いかに美味しく食べてもらおうかと料理人は日夜試行錯誤を繰り返しているのです。料理の値段が高いのは見えない努力の対価が含まれているからです。レストランでは香水やオーデコロンはふさわしくありません。香水くらいいいではないかと思いますが、よくありません。食事中は食事の香りを楽しむものです。その時香水の香りがあると食欲が減退したり気分が悪くなったりなど悪影響を及ぼすことがあるのです。自分がいい香りだと思っても他の人が同様に感じるとは限りません。あらかじめレストランに行くと分かっているなら香水は弱めにしましょう。場合によっては香水はつけなくてもいいくらいです。香水をつけなくて失礼にはなることはありませんが、香水が強すぎて失礼になることはあります。レストランでの食事の際は飲み水香水は控える。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その26。ご飯を食べる時のフォークの正しい使い方。フォーマルなレストランではライスを食べる時箸は出ません。ライスを食べる時にはフォークを使うのがマナーです。まずナイフを使ってフォークの腹にライスを乗せます。フォークの腹の上に乗せたライスを口に運ぶのが一般的です。こうすればナイフとフォークを持ち帰ることなくスムーズに食べることができます。まれにフォークの背を使う人もいますが、腹を使うのが正式です。アジア人はライスが出てきた時には箸を使います。フォークでライスを食べるのに違和感を持つ人が多いでしょうが、慣れていきましょう。子供や年配者などフォークではライスが食べにくい人は箸がないか求人に尋ねてみてもいいでしょう。ただしフォーマルなレストランでは箸を準備していない場合があるので、その点は注意をしましょう。ライスはフォークの背ではなく腹を使う。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その27。汚い話や下ネタはレストラン内では控えること。美味しい料理は会話の内容によって損なわれることがあります。汚い話題、下ネタです。品位の低い話題は食事の場ではふさわしくありません。自分は大丈夫と思っても同席者を不快にさせてしまう場合があります。食前、食後くらいいいのでないかと思いますが、よくありません。周りの人の耳に入ってしまい不快にさせる可能性があるためです。レストラン全体の雰囲気も悪くさせてしまいます。食事中だけでなく、そもそもレストラン内では控えます。その他食事の味を損ねるような話題は全般的に控えるようにしましょう。当たり前のことと思うかもしれませんが、友人と食事をして話が弾むといつの間にかそういう話題に流れていることがあります。話が弾むのはいいのですが、常に内容には気を配るようにしましょう。レストラン内では汚い話や下ネタは避ける。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その28。食事中に避けるべき見落としやすい話題とは。食事中、汚い話や下ネタを避けるのは基本的なマナーです。すでにご存知の方も多い基本マナーですね。さて、そんな人でもうっかりしてしまいやすい NG の話題があります。食事への批判です。自分は美味しくないと思っても同席者は美味しいと思っているかもしれません。悪気のある話は関係ありません。食事への批判のせいで同席者や周りの人だけでなく、給仕や料理人に対しても不快にさせてしまうのです。なんだ、そんなこと分かっているよ。いえいえ、そう思っているからこそ注意が必要なのです。頭では分かっているのです。 頭では良くないと分かっていてもうっかり口にしてしまいやすいのです。うわ、まずい。この身に合わない味に驚いた勢いでつい口にしてしまいやすい。良くないと頭では分かっていても油断しやすい瞬間です。食事を口にした直後は食事の酸をしないよう注意を払うべき瞬間です。まずい味に油断してうっかり食事の酸をしないようにする。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その29、取りたいものがあっても人前に手を差し出さないこと。友人と一緒に食事をしていると料理の種類によっては調味料が登場することがあります。塩、胡椒、その他ハーブが含まれたものです。テーブルの取りやすい場所に置いてあればいいのですが、取りにくい場合があります。例えばテーブルの隅に置かれている時です。同席者が使用したまま手元に置かれ手が届きにくい場合もあります。腰を上げ椅子から立ち上がり無理に手を差し出すのはよくありません。いきなり手を差し伸ばすと同席者を驚かせるでしょう。それが食事に触れてしまうことも考えられます。調味料を取るときには近くにいる人に取ってもらうようにしましょう。申し訳ないと思う必要はなく一般的なマナーです。使った後は同席者が腰を上げなくても手に取れるようテーブルの中心あたりに置くようにしましょう。取りたいものがあっても近くに人に頼んで取ってもらう。西洋料理の30の基本テーブルマナー。その30、食事が終わった後のナプキンの畳み方。食事の途中で席を立つ場合、ナプキンは椅子の上に畳んでおくのがマナーです。しかし食事が終わって席を離れるときナプキンの畳むマナーは少し変わります。使用済みであることがわかるようにわざとナプキンをきれいに畳まずテーブルの隅に置くのです。おそらくテーブルマナーを学び始めた人はこの意外なマナーに驚くはずです。普通に考えればきれいに畳む方が品があっていいのではないかと思います。なぜ畳まない方がいいのでしょうか。西洋ではナプキンを畳むのを忘れてしまうほど美味しかったという意味があるからです。乱れたナプキンの状態は給仕や料理人に対して料理の賛美を表現するマナーなのです。もちろんあまりにくしゃくしゃにするのは品がないので使用済みとわかる程度に畳むくらいがいいでしょう。一方気をつけたいのはきれいに畳んでしまうことです。きれいにナプキンを畳んでしまうと満足いく食事ではありませんでしたというメッセージになるためです。美しい状態が常にベストとは限らないのです。食事を終えて席を離れるときはナプキンをきれいに畳まずテーブルの隅に置く。西洋料理の30の基本テーブルマナー。まとめ。その1、意味を確認しながらテーブルマナーを身につける。その2、毎週金曜日の夜は高級レストランで食事をする。その3、テーブルマナーという意識がなくなるくらい慣れてしまう。その4、自分たちで空席を見つけ勝手に座るのはやめる。その5、女性やゲストにはテーブルの奥の席を勧める。その6、食事中お手洗いに行くときはナプキンを畳んで椅子の上に置く。その7、ナプキンは2つ折りにして折り目がついている側を手前に膝の上に置く。その8、ワインを飲むとき一度ナプキンで唇を押さえる。その9、テーブルクロスの下で足を組まないようにする。その10、熱い飲み物を飲むとき息を吹きかけたり吸ったりして飲むのはやめる。その11、皿を下げて欲しくないときにはナイフとフォークを皿の上でハの字にする。その12、レストランに入る前は携帯電話の電源を切るかマナーモードにするのを癖にしておく。その13、食事を待っている間テーブルの上で手を組み背筋を伸ばす。その14、一人での食事の際食事が出てくるまでは手帳を開くか本を読む。その15、食事が終わり皿を下げてもらいたいときにはナイフとフォークを皿の右下に揃える。その16、ゲップくしゃみおならをしてしまったら失礼と言う。その17、料理を冷やしたいときには給仕を読んで取り分けてもらう。その18、食事中大声を出さないようにする。その19、フィンガーボールを使って指先の汚れを落とす。その20、ずらりと並んだナイフとフォークは外側のものから使っていく。その21、落としたナイフやフォークは自分で拾わず給仕に拾ってもらう。その22、ナイフは切るために使い、フォークは食べ物を刺して口へ運ぶために使う。その23、ゆっくりした動作を心がけ音を立てないように食事をする。その24、喫煙はデザートを終えてからにする。その25、レストランでの食事の際はドリツイ香水は控える。その26、ライスはフォークの背ではなく腹を使う。その27、レストラン内では汚い話や下ネタは避ける。その28、まずい味に油断してうっかり食事の負担をしないようにする。その29、取りたいものがあっても近くに人に頼んで取ってもらう。その30、食事を終えて席を離れるときはナプキンをきれいに畳まずテーブルの隅に置く。